ご理解第62節。昔から人もよかれ我もよかれ人より我がなおよかれと言うておるが、神信心をしても我が身の上のおかげを受けて後に人を助けてやれ。神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでいくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。今までの過去の宗教観念、道徳観念、常識観念をかなぐり捨てる。そこから金剛経の本当の助かりが得られる。我が身のおかげを受けて後に人を助けてやれとは、まず教祖の見教えが人間の助かりの最高理念と信じられるところまで高めてゆけ、哀楽理念はその手がかりを説く。哀楽理念はその手がかりを説くと、その手がかりですね、手がかり足がかり。ところがやはりもう一つ哀楽理念の素晴らしいところは、そのただ単に手がかりを説くだけではなく、そこにそれこそ打てば響くような神様のお働きがいただけれる。この神様のお働きがついてくるというのでしょうかね。これが哀楽理念の一大魅力でもあろうかと思いますね。ただ手がかり、足がかり、そこに方法論とでもいいのでしょうか、手立てがあるというだけであったのでは、行実は見たけれども何にも起こらなかったとかいうことになりましたら、無味乾燥というようなことでもありましょうね。そこにやはり打てば響くようなお働きがいただけれるというのが哀楽理念の一大特徴だと思いますね。今朝も恐れ入る神様のお働きをいただきました。実は私がちょっといらぬことを新春記念の時に思ってしまったのですね。このこうやって師匠大坪宗一郎氏のご理解の統合版がほぼほぼできたと、ご理解音声そして文字そして研修もこれから整備していこうと思いますけれども、さあこれはパソコンであったり USB ドライブの中に入れて使ったり、あるいは iPhone の中に入れて使うという、ある意味限られた環境でしか使えないわけですね。ですからこれを例えばウェブ版ですか、ウェブサイトに置けばどこからでもアクセスできて、ご理解を聞くことができる、読むことができる、また検索することができるようにというものができたら、これは誰にでもできるだろうと、誰にでもいただいてもらうことができる、聞くこと、哀楽理念を勉強してもらうことができるだろうという思いがあります。ですから最終的にはウェブサイトにおいて運営したいというのが願いでありますけれども、それはできなくはないのですね。確かにファイルサイズが大きいですから、ウェブ上の金銭的な問題がはありましょうけれども、ただもう一つ大きな問題があるのが、著作権というのが私にないわけですから、自由に使うわけにはいかない、また自由に公開することができないというところにあるわけですね。その中でも一番の問題は、師匠はよく個人名を使ってお話ししておられます。どこそこの誰々さんがとかいう表現ですね。その私ども、そのご理解を受けたまわっていた私どもにとっては、自分の名前がその出てくる、師匠のご理解の中に名前を出してくださるということは、 たとえそれがお叱りであったにしても、お褒め、まあお褒めということはないですかね、まあ例え話に使われられたとしても、まあ大変光栄なことでしたね。師匠のご理解の中に名前を言ってもらうということだけでも大変光栄なことでした。しかしこれがだんだん今日的になってまいりますと、しかもそれがウェブ版で公開するようなことになりますと、いわゆる個人情報ということになりますね。まあその人の過去がある程度こういうことがあったとか、あの人がこういう負い目をいただいたとか、まあこういうことであるとか、まああるわけですから、厳密に現代的に言うとある意味個人情報漏洩というような、まあ大きく言えばそういうことにもなってくるわけですね。ですからまあこれはおそらく教会としては認められないだろうと。それはその名前が出された個人、まあこれは亡くなられたという意味ではありません、命名インディビジュアルという意味での個人ですが、その個人の名前が出されている、こんなことを出されては困るという方も中には出てきましょうし、もうすでに亡くなって、これは個人、亡くなられた方の個人ですね、であったにしても、そのおじいちゃんおばあちゃんの名前が出ている、これは困るという方も中にはおられましょう。そしてまたさらにその何と言いましょうか、どこそこの教会であったり、まあちょっと師匠が批判的なという、批判とまではいかないけれども、こういう生き方ではいけない、こういう在り方では神様には通わないといったような、まあ反対意見をおっしゃっておられることがあります。そういうものがやはり、そういうものを聞いた教会であったり、昔の先生方のまあご子息の方であったりといたしましょうか、苦情が出る可能性があるわけですね。まあそれら一切の苦情といいましょうか、一切の事柄を信心の上の問題として、その教会が受けて立つと、それ以上に問題をはらむ以上に、その益、人々を益する、人々の助かりに寄与する、そちらの方が大きいですから、これはたとえどういう非難があろうとも、それは受けて立つ、立ちましょう、受けて立ちますから後悔しましょうという腹ができられておるならば、後悔してもよいのですけれども、なかなか現状ではそうはいきませんね。やっぱりその個人情報が何とかだとつつかれたら、やっぱり萎縮してしまいます。そしてまたよその教会からこんなことを言っては困るといったような批判を受けると、まあ評判を気にする、まあ教祖様にで言えば、その私は間合いは構わないとおっしゃっておられましたけれども、その何かに言わず神様の仰せ通り、私は間合いは構わないとおっしゃっておられましたけれども、現実においては、今の教会においては、やはり間合いを構うところがあるわけですね。ですからこれは全面的に世間の誰にでも公開をするというわけにはおそらく難しかろう。まあこれがあと100年ぐらい経てば良いのだろうか、200年ぐらい経てば公にできるのだろうかとも思いますけれども、まあ残念なことだな。今すぐにでも公開できるものなら公開したい、世の人々の多くの人に聞いてもらいたいという思い、それができないものだろうか、それこそみんなに聞いていただくことは できないものだろうか、一般の人に問うことはできないものだろうか、というような思いで親中記念を終えて、そしていつものようにレコーディングをしようと思いましたら、これがなんと動かないのですね。プログラムが動かない、録音用のプログラムが起動しないのです。そのちょっと親中記念に入る前に起動操作をしていたのですが、それが起動していない。そして改めて起動しようとするけれども、なかなか起動しない。どうもパソコンの調子がよく悪くなったのだろうかと、またよくよく見たら、その何ですか、録音用のソフトがアップデートが出ていると、アップデートしなさいというわけですね。ですからそれらの操作を、まずパソコンを再起動する、そしてまたプログラムをアップデートするというようなことをさせていただいて、今やっと録音ができる状態にこぎつけたのですけれども、かれこれ1時間ほどかかりましたね。その1時間かかる間に思わせられたことが、再起動するまでにもやはりじっと待っていなくちゃいけないわけです。そしてプログラムがアップデートするのも、これもまたじっと待ってなくちゃいけない。その中に思わせられたことは、ああこれは待つ以外ないのだなというものを実感させていただいたことでした。待つ以外ないのだと、まあこれは神様がそうおっしゃっておられるような感じがいたしましたね。私としては今すぐにでも世界中の人に公開したい。けれども現実としてそれを受け入れられない人々がおられる。そこでまあ私の流行る心といいましょうかね、それを神様がなだめるかのごとく、そういうパソコンが具合が悪い、録音ができないというような、いわばアップデートしろというようなことでもありましょうしね、これは私の心根、ね、自体をまたアップデートですね、アップデートしていかなければならない。そしてまた神様が、おいおいしばらく頭を冷やして待てよと、そうおっしゃっておられるようなこの1時間の成り行きでしたね。いわば神様がこのようにして私どもの身の上に様々な、それこそ言うても聞かぬ子は仕方がないと言われますが、言うても聞かないならば態度で示そうというような、その働きの中に神様が教えてくださる、そういうお働きがあるということですね。これはまさに恐れ多いことですね。成り行きの中に、いわば哀楽理念というものには、そういう現象といいましょうか、いわゆる実際の働きとしてそういうものが現れてくる。神様がそれこそ今日の成り行き、パソコンが動かなくなった、まあ調子が悪くなった、録音ができなかった、1時間も遅くなったということを通して、神様がもう少し待てよと、頭を冷やして待てよと、アップデート、心をアップデートしていけよというようなことを教えてくださったように思いますね。ですからただ手をこまねいているわけにはまいりませんから、その公開をする準備はさせていただきます。準備はさせていただこうと思いますけれども、実際に一般に公開をするということは、まだ待て待てと神様がおっしゃっておられるような感じがいたしますね。技術的には問題はありません。問題があるのは人間です。いわば神様の願いが成就する、そのご心願ご成就を邪魔をしているもの、ご心願 神様の願いが成就する、それを阻害しているもの、それは人間だということも今朝は改めて実感させていただいたことでした。愛楽の信心のもう一つの側面がありますが、これは愛楽の信心、それは待ちの信心だと、待つということ、神様のお働きを待つ、時節を待つ、この待つということが愛楽の信心、師匠の信心のもう一つの側面でもありますね。そのことをまた改めて思い出させていただいたことでした。神様のお心を信じて、神様のお働きを信じて、神様の願いが成就することを信じて待つということですね。しかしその神様の願いが成就することを阻害しているもの、それがまた人間のまあ小さな思いとでも言うのでしょうかね。そういう人間が神様の願いが成就することを阻害しているということもまた本当でありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。